半七捕物帳、白鳥会、岡本喜堂、一。文化九年、猿年の正月18日の夜である。その夜も、四つ半、午後11時を過ぎた頃に、二人の娘が、江戸小石川の目白不動堂を右に見て、目白坂から関口狛井町の方角へ足早に差し掛かった。狛井町を行き抜ければ、音羽の大通りへ出る。その7丁目と8丁目の裏手には、江戸城のおまかない組の組屋敷がある。彼らは身分こそ低いが、皆相当に内服であったらしい。今ここへ来かかった二人の娘は、そのまかない組の瓜生長八の娘、おきたと、黒沼伝兵衛の娘、おかつで、いずれも明けて18の同い年である。今夜は関口大町の鈴木という屋敷に、かるたの会があったので、二人は酔いからそこへ招かれていた。いつの世にも、カルタには、世の老けるのが習いで、男たちはまだ容易にやめそうもなかったが、若い女たちは、目白不動の鐘が四つをつくのを合図に、帰り自宅に取りかかって、その屋敷で手ごしらえの五目寿司の地層になって、今や帰ってきたのである。屋敷を出るときには、他にも四五人の女連れがあったのであるが、途中でだんだんに分かれてしまって、狛井町へ来る頃には、おきたとおかつの二人になった。夜更けではあるが、普段から歩き慣れている道である。自分たちの組屋敷までは、もう2、3丁に過ぎないので、二人は別に不安を感じることもなしに、片手に提灯を持ち、片袖は胸に当てて、少しうつむいて足を早めてきた。坂を降りると、右側は2、3軒の屋敷と町屋で、その間には寺もある。左側はほとんど皆寺である。屋敷はもちろん、町屋も四つ過ぎには表の戸を閉めているので、寺町とも言うべきこの大通りは、とりわけて寂しかった。春とは言っても、正月半ばの暗い夜で、雪でも降り出しそうな寒い風がヒューヒュー吹く。二人はいよいようつむきがちに急いでくると、おきたは何を見たか、にわかに立ち止まった。あら、なんでしょう。おかつも提灯をあげて透かしてみると、二人の行く先に一つの白い影が舞っているのである。さらによく見ると、それは白い蝶である。普通に見るものよりやや大きいが、確かに蝶に相違なかった。蝶は白い羽を翻して寒い風の中を低く舞ってゆくのである。二人は顔を見合わせた。蝶々でしょう、と、おかつは囁いた。それだからおかしいと思うの、と、おきたも小声で言った。今頃どうして蝶々が飛んでいるのでしょう。時は正月。ことにこの暗い夜更けに蝶の白い影を見たのであるから、娘たちが怪しむのも無理はなかった。二人はそのまま無言で蝶の行方を見つめていると、蝶は寒い風に押されるためか、あまり高くは飛ばなかった。むしろ地面をかすめるように低く舞いながら、往来の真ん中から左へ左へ迷っていって、左側のある寺の垣に近寄った。それは杉の低い生垣で、 往来からも墓場はよく見えるばかりか、野良犬などが毎日くぐり込むので、生垣の根のあたりはまばらになっていた。蝶はその生垣の隙間から流れ込んで、墓場の暗い方へ影を隠した。それを不思議そうに見送っていると、二人の後ろから草履の音が聞こえて、50ばかりの男が提灯を下げてきた。彼は通り過ぎようとして見返った。お国屋敷のお嬢さんたちじゃございませんか。声をかけられて二人も見返ると、男は音羽の市川屋という水引き屋の職人であった。ここらは江戸城に勤めている音羽という奥女中の配慮地で、音羽の地名はそれから起こったのであるという。その関係から昔は江戸城の大奥で用いる紙やもっといや水引きの類は、この音羽の町でもっぱら作られたと言い伝えられ、明治以後までここらには紙屋や水引き屋が多かった。この男もその水引き屋の職人で源蔵という男である。多年近所に住んでいるので、沖田も大勝も子供の時から彼を知っていた。今自分どこからお帰りですと、源蔵は重ねて聞いた。鈴木さんへカルタを取りに行って、と、沖田は答えた。ああ、そうでしたか、と、源蔵はうなずいた。そうして、ここで何かご覧になったんですか。
白い蝶々が飛んでいるので。
白い蝶々。ご覧になりましたか。
こんな寒い晩にどうして蝶々が飛んでいるのでしょうとお勝が聞いた。
私ももう三度見ましたかと源蔵も不思議そうに言った。全く不思議ですよ。去年の暮れ頃から時々に見たものがあると言いますがね。この寒い時節に蝶々が生きているはずがありませんや。おまけに暗い晩に限って飛ぶというのはどうもおかしいんですよ。武家のことは言いながら若い娘たちはなんとなく薄気味悪くなって夜風がひとしを身にしみるように感じられた。蝶々はどっちの方へ飛んで行きましたと源蔵はまた聞いた。
お寺の中へ。
と、源蔵は伺うように墓地の方を覗いたが、そこには何かの枯葉が風にそよぐ音ばかりで、新しい墓も古い墓も闇の底に静まり返っていた。提灯の火がまた一つ現れた。拍子木の音も聞こえた。日の晩の藤助という男がここへ回ってきたのである。三人がここに立ち止まっているのを見て、藤助も近寄ってきた。何か落とし物でもしなすったかね。彼も三人を知っているのである。源蔵から白い蝶の話を聞かされて、藤助も眉を寄せた。その蝶々は、私も時々に見るがな。なんだか気味が良くない。今夜はこの寺の墓場へ飛び込んだかね。誰かの魂が蝶々になって墓の中から抜け出してくるんじゃないかね、と源蔵は言った。何、墓から出るんじゃない。他から飛んでくるんだよ。墓場へ入るのは、今夜が初めてらしい、と、藤助は言った。だが、蝶々がどこから飛んできてどこへ行ってしまうか、誰も見届けたものはない。第一、あの蝶々は、どうも本物ではないらしいよ。生きているんじゃないのか。飛んでいるところを見ると、生きているようにも思われるが、
私の考えでは、あの蝶々は、紙でこしらえてあるらしいね。どうも本物とは思われないよ。聞いている三人は、またもや顔を見合わせた。私もそこまでは気がつかなかったが、と玄蔵はいよいよ不思議そうに言った。紙でこしらえてあるのかな。だって、あの蝶々売りが売りに来るのとは違うようだぜ。蝶々売りが売りに来るのは子供のおもちゃだ。もちろんあんな安っぽいものじゃないが、どうも生きている蝶々とは思われない。白い紙か、それとも白い絹のようなものか。どっちにしてもこしらえものらしいよ。だが、そのこしらえものがどうして生きているように飛んで歩くのか、それがわからない。何しろ不思議だ。あんなものは見たくない。あんなものを見ると何か悪いことがありそうに思われるからね。と言って、私は商売だから毎晩こうして回っているうちに嫌でも時々見ることがある。気のせいか、あの蝶々を見たあくる日は、なんだか心持ちが悪くって。こんな話を聞かされて三人はますます肌寒くなってきた。おかつはおきたのたもとをそっと引いた。もう行きましょうよ。ええ、行きましょう。と、おきたもすぐに同意した。そうだ、だんだん夜が更けてくる。お嬢さんたちはお屋敷の前まで送ってあげましょうよ。と、玄蔵が言った。藤助に別れて三人はまた足早に歩き出したが、音羽の通りへ出るまでに、蝶は再びその白い影を見せなかった。娘たちの組屋敷は、音羽七丁目の裏手にあるので、玄蔵はそこまで送り届けて帰った。沖田の父の瓜生長八は、城中へ夜詰めの晩に当たっていたので、その夜は自宅にいなかった。瓜生の一家は、長八と妻のお夕と長女の沖田と次女のお年と長男の長三郎と下女のお秋の六人暮らしで、男の奉公人は使っていない。長三郎は15歳で、お年は13歳である。沖田の帰りが少し遅いので、長三郎を迎えにやろうかと言っているところへ、沖田は林家のお勝と一緒に帰ってきた。水引き屋の職人に送ってもらったというのである。
ただいま。どうも遅くなりました。
茶の間へ来て母の前に手をついた娘の顔は青かった。
お前、どうしたのかい？と母のお夕は怪しむように聞いた。
いいえ、別に。
顔の色が悪いよ。
そうですか。
白い蝶が若い娘たちを気味悪がらせたにはそういなかったが、沖田自身は顔の色を変えるほどに脅かされてもいなかった。彼女はかえって母に怪しまれたのを怪しむくらいであった。しかし、まんざら覚えのないわけでもないので、白い蝶の一件を母や妹に打ち明けようと思いながら、なぜかそれを口に出すのをはばかるような心持ちになって、沖田は結局黙っていた。この春は風が流行るというから気をつけなさいよ、と何にも知らない母は言った。夜も更けているので、妹のお年は姉の帰りを待たずに、さっきから次の間の四畳半に寝ていたのであるが、この時突然に
うなされるような叫び声を上げた。何か怖い夢でも見たのであろうと、おゆうは襖を開けて次の間へ行った。うなっているお年を呼び起こして解放すると、少女の額には汗の玉が弾き出されるように流れていた。お年の夢はこうであった。彼女が姉と一緒に広い草原を歩いていると、姉の姿がいつか白い蝶に化して飛んでいく。驚いて追おうとしたが、とても追いつかない。じれて焦って呼び止めようとするところを母に揺り起こされたのである。その夢の話を聞かされて、おきたははっと思った。今度こそは本当に顔色を変えたのである。しかもそうなると、白い蝶の一件を漏らすことがいよいよはばかれるように思われて、彼女はやはり口を閉じていた。母も少女の夢話に格別の注意を払わないらしかった。
子供のうちはいろいろな夢を見るものだ。姉さんはここにいるから安心しておやすみなさい。
お年は再び眠った。他の人々も皆それぞれ寝床に入ったが、その後には何の出来事もなく、ウリュウの一家は安らかに一夜を過ごした。酔いからの疲れで起きたも他愛なく眠った。風は夜のうちに止んでいたが、明くる朝は寒かった。今日と違ってその当時の音羽あたりは江戸の馬勢であるから、庭にも往来にも、春の霜が深かった。早起きを習いとするウリュウの家では、薄暗いうちから寝床を離れて、お夕は下女に指図して台所に立ち働いていた。おきたは表へ出て門前を吐いていると、林家の黒馬でももう起きているらしく、おかつもほうきを持って門前へ出てきた。二人の娘は、夕べの挨拶を終わると、おかつはすり寄って、ささやくように言った。
あなた、夕べのことを、誰かに話しましたか？
いいえ、まだ誰にも。
私は、お母様に話したのですよ、
と、おかつはいよいよ声を低めた。
そうしたら、お母様は、もう白い蝶々のことを知っているのです。お母様も見たのですか。自分は見ないけれども、その話は聞いているのだそうです。お父様に話したらば、そんな馬鹿なことを言うなと叱られたので、それぎり誰にも言わなかったのだそうです。
おまかない組などは、その職務の性質上、どちらかといえば、侍肩着の薄い人々が多いのであるが、おかつの父の黒沼伝兵衛は、生まれつき侍肩着の強い男で、国中でも義理の固い意地の強い人物として畏敬されていた。その伝兵衛に対して、おかつの母が何か怪談めいたことなど話した場合、頭から叱り飛ばされるのは知れきっていた。おかつの母の話によると、この頃夜が更けると怪しい蝶が飛び歩く。それはおかつらが見たのと同じように、普通のものよりやや大きい白い蝶で、それが舞い込んだ家には必ず何かの災いがある。多くは死人を出すというのである。
お母様がどうしてそんなことをご存知なのでしょうと、おきたはまた聞いた。
それはね、と、おかつはさらに説明した。
四五日前に、白魚河岸のおじさんがお年始に来たときに、お母様に話したので、八丁堀でも、
内々探索しているのだそうです。
白魚菓子のおじさんというのは、黒沼の親類で、姓を吉田と言い、白魚のお納屋に勤めている。吉田は土地の近い関係から、八丁堀同心らとも知り合いが多いので、その同心のある者から白い蝶の秘密を漏れ聞いたらしい。してみると、まんざら無根の流言とも言えないのであるが、伝兵衛はあくまでもそれを否認していた。彼はこんなことまで言った。白魚菓子がそんなでたらめを言うのか、さもなければ、この頃はお膝元が太平で、八丁堀の奴らも暇で困るもんだから、そんなつまらないことを言いふらして、忙しそうな顔をしているのだ。バカバカしい。こう一口に言ってしまえばそれまでであるが、白魚菓子のおじさんは嘘を言うような人ではない。八丁堀の人たちがいくら暇だからと言って、根も葉もないことに騒ぎ立てるはずもあるまいと、お勝の母は夫に叱られながらも内心はそれを信じていた。その矢先に、お勝が現在その白い蝶の飛ぶ姿を見たというのであるから、母はいよいよそれを信じないわけにはいかなくなった。
それですから、当分は祝る気をしない方がいいと、お母様は言っているのですよ、と、お勝はさらに付け加えた。
二。門前の掃除をしまって、お北は我が家へ入ったが、今のお勝の話がなんとなく気にかかって、彼女は暗い心持ちになった。お勝の父がいかにそれを否認しても、白い蝶の怪異はまんざら跡形のないことでもないように思われた。ことに妹のお年が、夕べの夢にうなされて、姉が白い蝶に化して飛び去ろうとしたという話が、また今更のように思い合わされて、お北は一種の恐怖を感じないわけにはいかなかった。白い蝶と自分との間に何かの因縁が結びつけられているのではないかとも恐れられた。しかもそれを、母や弟に打ち明けるのをはばかって、彼女はやはり黙って朝飯の膳に向かった。お前は夕べからどうも顔の色が悪いようだが、まったく風邪でもひいたのじゃないかと、母のお夕は再び聞いた。いいえ、別に、と、お北は夕べと同じような返事をしていたが、自分でも少し寒気がするように感じられてきた。気のせいか、こめかみもだんだん痛み出した。弟の長三郎は朝飯の箸を置くと、すぐに剣術の稽古に出て行った。四つ、午前十時ごろに父の長八は交代で帰ってきたが、これも、娘の顔を見て眉を寄せた。起きた。お前は顔色が良くないようだぞ。風邪でもひいたか。父からも母からも風邪ひきに決められてしまった。起きたはとうとう寝床に入ることになった。下女のお秋は、音羽の通りまで風邪薬を買いに出た。お北は実際少し熱があると見えて、床に入るとすぐにうとうとと眠ったが、やがてまた目が覚めると、茶の間でお秋が何事をか話している声が聞こえた。お秋が小声で母と語っているのであるが、襖一重の隣であるから、寝ているお北の耳にも大抵のことは漏れ聞こえた。
私が薬屋へ参りますと、 ちょうどお隣のおやすさんもお薬を買いに来ていまして、お隣のおかつさんもやはり寝ておいでなさるそうで。
じゃあ、どっちも夜更かしをして風邪をひいたのだね、とおゆうは言った。
いいえ、それがおかしいので。
おあきはさらに声を低めたが、途切れ途切れに聞こえる話の様子では、かの白い蝶の一件について訴えているらしい。いずれにしても、おかつも床についたのである。
まあ、そんなことがあったのかい。おきたは何にも言わないので、私はちっとも知らなかったが、と、
おゆうは不安らしく言った。
そうすると、おかつさんもおきたも、ただの風邪じゃないのかしら。
それからあとはまたもや声が低くなったが、やがておあきが台所へ下がり、おゆうは立って父の居間へ行ったらしかった。そのうちにおきたはまたうとうとと眠ってしまったので、その後のことは知らなかったが、再び目を覚ますと、もう日が暮れていた。この頃の癖で夕方からまたもや寒い風が吹き出したらしく、どこかの隙間から漏れてくる夜の風が枕元の安藤の火を時々に揺らめかしていた。おきたが枕から顔を上げると、安藤の下には母のおゆうがやはり不安らしい眼色をして娘の寝顔を伺うように座っていた。
どうだい、心持ちは、と、おゆうはすぐに聞いた。少しは汗が取れましたかい？
言われて気がつくと、おきたの寝巻きは汗でぐっしょりと濡れていた。母は手伝って寝巻きを着替えさせて、娘を再び枕につかせたが、十分に汗を取ったせいか、おきたの頭は軽くなったように思われた。それを聞いて、おゆうはやや安心したようにうなずいたが、やがてまたささやくように話し出した。
それはまあよかった。実は私もないない心配していたんだよ。
どうもただの風邪でもないらしいからね。お前の寝ている間にお隣の黒沼のおじさんが来て、
おかつさんも悪いんですってね、
とおきたも低い声で言った。
今朝までは何ともなかったのだが、お昼頃から悪くなって、やっぱりお前と同じように、風邪でもひいたような具合で寝込んでしまったのだが、それには司祭があるらしいというので、黒沼のおじさんがうちへ聞き合わせに来なすったのだよ。夕べのカルタの帰りに、目白下のお寺の前で白い蝶々を見たというが、それは本当かということだったが、お前も病気で寝ているから、後でよく聞いておくと返事をしておいたのさ。そうすると、黒沼のおじさんは、それではまた来ると言って出て行ったが、その足で音羽の通りへ出て、あの水引き屋の、市川屋の店へ行って、職人の現像に会って何かいろいろ詮議をした末に、現像を案内者にして、お寺の方まで行ったのだとさ。黒沼伝兵衛は娘の病気から白い蝶の一件を聞き出したが、元来そういう類の怪談を信じない彼は、一応その虚実を詮議するために、その時一緒に道連れになったという市川屋の現像を訪ねたのである。その結果を、早く知りたいので、おきたは、急がわしく聞いた。それから、どうして？あのおじさんのことだからね、
と、おゆうは、少しく笑顔を見せた。 何でも現像を叱るように追い回して、その蝶々を見たのはどのあたりかということを厳重に調べたらしい。蝶々は生垣をくぐってお寺の墓場へ飛んで行ったというので、今度はお寺へ入って墓場をいちいち見て歩いたが、別にこれぞという手がかりもなく、蝶々の死骸らしいものも見つからなかったそうだよ。それでもまだ気が済まないと見えて、黒沼のおじさんはお寺の玄関へ回って、坊さんにも会って、白い蝶々について何か心当たりはないかと聞き合わせてみたが、お寺の方では何も知らないというので、とうとう思い切って引き上げてきたそうだが、何しろ不思議なこともあるものさね。お前も本当にその蝶々を見たのかい？もう隠してもいられなくなって、起きたは夕べの一件を母に打ち明けると、お夕の顔はまた曇った。若い娘たちは夜更かしをして夜道を歩いて、二人が同時に風邪をひいた。そんなことは一向に珍しくないのであるが、それに怪しい蝶の一件が絡んでいるだけに、二人の病気には何かの因縁があるように思われないでもなかった。うちのお父様がね、と、お夕はまた言った。ああいう人だから、今度のことについて別に嘘だとも本当だとも言わないけれど、私はなんだか気になって。もしやお前が悪くでもなっては大変だと、ないない案じていたのだが、この分じゃ司祭になさそうだ。それにしても、お勝さんの見舞いながらお隣へ行って、お前も確かにその蝶々を見たということを、おじさんに話してこなければなるまい。私はこれからちょっと行ってきますよ。お夕は、あり合わせの菓子折りか何かを持って、すぐに隣へ出て行った。その留守に、おきたは妹を枕元へ呼んで、夕べの夢のことについてさらに詮議すると、お年は確かに姉さんが白い蝶々になった夢を見たと言った。子供の夢話など普段はほとんど問題にもならないのであるが、今のおきたにとっては、何かの意味ありげにも考えられた。彼女はなんだか薄気に悪くなって、この部屋のどこかに白い蝶の影が迷っているのではないかと、寝ながらに部屋の隅々を見回した。半時ばかりの後にお夕は帰ってきて、娘の枕元でまたこんなことを囁いた。お前とは違って、お勝さんはどうも容体が良くないようで、ちょうどお医者を呼んできたところさ。お医者は立ちの悪い風邪だと言ったそうだけれど、おじさんはよっぽど心配しているようだったよ。おじさんは何と言っているのです？黒沼のおじさんはまだ本当にはしていないらしいのだがね。それでも、自分の娘が悪くなったし、お前も確かにその蝶々を見たというのだから、少し不思議そうに考えているようだったが、黒沼のおじさんの話では、それがもう町方の耳にも入って、内々で探索をしているということだから、嘘か本当かは自然にわかるだろうけれど、まあ、当分は日が暮れてから外へ出ないに限りますよ。姉さんばかりじゃない。お年も気をつけなさい。娘たちを戒めてその晩は早く寝床に着いたが、表に風の音が聞こえるばかりで、ここのうちには何事もなかった。明くる朝は
起きたの気分もいよいよ良くなったが、それでも用心してもう一日寝ていることにしたので、弟の長三郎が代わって門前を吐きに出ると、隣の黒沼には男の子がないので、下女のおやすが門前を吐いていた。ここで長三郎はおやすの口からさらに不思議なことを聞かされた。夕べの夜中に病人のおかつが苦しそうにうなり声を上げたので、父の伝兵衛が起きて行って伺うと、おかつの部屋には明かりを消してあって、一面に暗い中に小さい白い影が浮いて見えた。それは白い蝶である。蝶は羽を休めて、おかつの宵の上に止まっている。伝兵衛は床の間の刀を取って引っ返してきて、まずその蝶を追おうとしたが、蝶はやはり動かない。伝兵衛は刀の鞘のままで横に払うと、蝶はひらひらと飛んで自分の寝巻きの胸に入った。伝兵衛は妻のおとみを呼び起こして、手食を灯させ寝巻きを払って改めたが、どこにも蝶の影は見えなかった。あなたの目のせいでしょうとは言ったが、おとみも一種の不安を感じないでもなかった。おかつを揺り起こして聞いてみたが、おかつは別に恐ろしい夢にうなされたのでもなく、ただうとうとと眠っていて何事も知らないと言った。話は単にそれだけのことで、所詮は伝兵衛の目の迷いということに帰着してしまったのであるが、場合が場合であるだけに、どの人の胸にも消えやらない疑いが残っていた。臆病なおやすは頭から余儀を引っかぶって、夜の明けるまでおちおちとは眠られなかった。黒沼のおじさんも年を取ったなぁ。長三郎はその話を聞きながら腹の中で笑った。普段はそんな怪談を頭から蹴散らしていながら、いざとなれば心の迷いからそんな怪しみを見るのである。年を取ったと言っても四十を越してまだ間もないのに、人間はそんなにも弱くなるものかなどとも考えた。そんなことは誰にも話さない方がいい。私も黙っているからと、長三郎はおやすに注意するように言った。ええ、誰にも言っちゃならないと、ご心臓様からも口止めされているんですと、おやすも言った。口止めされながらすぐに他人に喋ってしまうのである。長三郎は若い下女の口さがないのを憎みながら、いい加減にあしらって家へ入った。そうして朝飯を食ってしまってから、そ知らぬ顔で隣の家へ見舞いに行くと、おかつの容態はやはり良くないらしかった。姉さんはと母のおとみが聞いた。姉はもう良くなりまして、今日一日も寝ていたらば起きられるでしょう。それは幸せでしたが、うちの娘はまだこの通りで。ご心配ですね。そんな挨拶をしているうちに、主人の黒沼伝兵衛が奥から出てきた。長さん、こっちへ来てくれ。長三郎を自分の居間へ呼び入れて、伝兵衛は静かに言い出した。若い者の手前、まことに面目のないことだが、夕べは少ししくじりをやったよ。どんなことですか？長三郎はやはりそ知らぬ顔をしていると、伝兵衛は自分の口から白い蝶の話を始めた。それはさっきおやすが、長三郎に漏らしたと同じ出来事であった。伝兵衛は
正直に夕べの失策を打ち明けた後に、自らあざけるように苦笑いをした。私も昇進ながら武士の端くれだ。世に不思議だの妖怪だのというものがあろうとは思っていない。怪力乱心を語らずとは、こうしも説いている。かの白い蝶の一件は、先日も、白魚菓子の親類が来て、何か家内に話していったそうだが、私は別に気にもかけずにいた。いや、全くバカバカしい話だと思っていたのだ。ところが、おとといの晩は、うちのおかつも見た。お前の姉さんも見たという。まだそればかりでなく、あの水引き屋の職人の現像も見たという。現像は正直者で、みやみに嘘を言うような男でもない。してみると、これには何か司祭があるらしく思われる。ついては、ものは試しだ。私は今夜、目白坂のあたりへ行って、果たしてその白い蝶が飛ぶかどうかを探索してみようと思うのだが、どうだ、お前も一緒に行ってみないか。その頃の若侍の間には、肝試しと唱えて、あるいは百物語を催し、あるいは夜更けに墓場へ踏み込む、あるいは獄門首のさらされている場所を訪ねる、などの冒険めいたことが、しばしば行われていた。伝兵衛が長三郎を誘ったのもその意味である。長三郎の通っている剣術の道場でもこれまで往々にそんな催しがあったが、彼はまだ15歳の前髪であるので、とかくにその仲間から省かれがちであるのを彼は普段から残念に思っていた。その矢先へ、この相談を持ちかけられたのであるから、長三郎は喜んで即座に承諾した。彼は、ぜひ一緒に連れて行ってくれと答えると、伝兵衛は、さもこそというように、うなずいた。お前ならば、きっと承知するだろうと思った。では、今夜の5つごろ、午後8時から出かけることにしよう。だが、親父やお袋が承知するかな？夜学に行くことにして出ます。長三郎は、護国寺門前まで関西の夜学に通うのであるから、両親の手前はその夜学に行くことにして、怪しい蝶の探索に出ようというのである。その相談が決まって、彼は威勢よく我が家へ帰った。あなたはともかくも、年の若い蝶さんなどを連れ出して、何かの間違いがあると困りますよ、と、妻のおとみは不安そうに言った。何、あいつは年がいかないでも、なかなかしっかりしているから大丈夫だよ。伝兵衛は笑っていた。三。二十正月というその日も暮れて、宵闇の空に弱い星の光が二つ三つ漂っていた。今夜も例のごとく寒い風が吹き出して、音羽の大通りに渦巻く砂を転がしていた。寒い寒い、この正月は悪く吹き上がるな。本当に人泣かせだ。この北風に逆らって江戸川橋の方角から押し合うように身をすりつけて歩いてきたのは二人の中間である。どちらも少しく酔っているらしく、その足元が定まらなかった。いくら寒くっても、懐さえ暖かけりゃ、驚くこともねえが、陽気は寒い。懐は寒い。内外から攻められちゃやりきれねえ、と、一人が言った。まっ
ったくやりきれねえ、と他の一人も相槌を打った。仕方がねえ、叱られるのを承知で、また御用人を口説くかな。いけねえ、いけねえ。うちの用人と来た日にはとてもお話にならねえ。それよりも、お地下に頼んだ方がいい。担当のことはできねえが、一種や二種ぐれえのことはどうにかしてくれら。お地下に。おめえ、あの女に借りたことがあるのか。他の者にはどうだか知らねえが、俺には貸してくれるよ。まさか、色になったわけじゃあるねえな。色になってくれりゃいいが、まだそこまでは運びがつかねえ。それにしても不思議だな。あの女がおめえに金を貸してくれるというのは、どうして貸してくれるんだよ。はは、それは言えねえ。何しろ、俺には貸してくれるよ。俺が口説けば、お地下さんは貸してくれるんだ。それじゃあ、俺も頼んでみようかな。バカを言え。おめえなんぞが頼んだって、四文も貸してくれるもんか。はははは。こんなことを話しながら、押し合ってゆく二人の後ろには、また一つ黒い影が付きまとっていた。音羽の七丁目から西へ切れると、そこに少しばかりの二十歳がある。そこへ来かかった時に、向こうから拍子木の音が近づいて、日の番の藤助の提灯が見えた。こんばんは、と藤助がまず声をかけた。やあ、ご苦労だな、と中間の一人が答えた。べらぼうに寒いじゃねえか。お寒うござりますな。いくら回り場所だって、こんなところを正直に回ることもあるね。ここらには悪い狐がいるぜ、と他の一人が笑いながら言った。なに、狐の方でもお馴染みだから大丈夫ですよ、と藤助も笑いながら言った。お前さん方は今夜もご機嫌ですね。あんまりご機嫌でもねえ。なけなしの銭でちっとばかりの酒を飲んでこれから帰ると門番に文句を言われて御用人に叱られてどうでろくなことじゃねえのさ。そう言ってもこいつにはお地下さんといういい年間がついているのだから幸せだよ。ええ、つまらねえことを言うな。お地下さんと藤助の目は暗い中でフクロウのように光った。お地下さんというのは、お屋敷のお地下さんですかえ。うん、そうだ。中元は生返事をして、そのまま歩き出した。他の一人も続いていった。藤助はまだ何か聞きたそうな様子で、二足ばかり行きかけたが、また思い直したらしく、中元どもの後ろ姿を見送ったばかりで引っ返して大通りへ出ようとするとき、彼は何かに驚かされたように、にわかに畑の方を見返ると、そこには小さくうずくまっているものがあった。それは狐ではない、人であるらしかった。人は、這うように身をかがめて畑から往来へ忍び出たかと思うと、草履の音を盗んで、かの中元どもの後を追って行くらしかった。それと同時に、藤助の提灯の火は、風に吹き消されたのか、わざと吹き消したのか、たちまちに暗くなった。彼もまた抜き足をしてその黒い影の後を、追っていった。一方にこういうことのある間に、また一方には、目白坂下の暗い寺門前に、二つの暗い影がさまよっていた。それは、黒沼伝令と瓜生長三郎で、彼らは昼間の約束通りに、
白い蝶の正体を見届けに来たのである。蝶三郎は小声で言った。
おじさん、この辺りですね。
この辺りだ。昨日玄蔵に案内させてよく調べておいた。蝶々はあの生垣をくぐって墓場へ舞い込んだということだ。と、伝令は暗い中を指さした。
毎晩ここらへ出るのでしょうか。
それはわからない。だが、まあ、ここらに網を張っているより他はあるまい。風を避けるために、この門の下に入っていろ。
何、構いません。私はそこらへ行ってみてきましょうか。
うん。犬も歩けば棒に当たるということもある。ただ突っ立っているよりも、少し歩いてみるかな。
おじさんはここに待ち合わせていてください。私がそこらを見回ってきます。
言うかと思うと、蝶三郎は坂の上へ向かって足早に歩き出した。風はなかなか吹き止まないで、寺内の大きい欅の小杖をヒューヒューと揺すって通ると、その高い枝にかかっている破れ凧が怪しい音を立ててガサガサとなった。強い風を避けながら暗い中に目を配って、蝶三郎は坂の上まで登りきると、とある屋敷の横丁から提灯の火が揺らめいてきた。どこをどう回ってきたのか知らないが、日の晩の藤助はここへ出てきたのである。彼は拍子木を鳴らしていなかったが、その提灯の光で蝶三郎は早くも彼を知った。
おい、日の晩。今夜はここらで蝶々の飛ぶのを見なかったかね、と、蝶三郎は近寄って声をかけた。
おお、瓜生の若旦那ですか、と、藤助は少しく提灯をかざして蝶三郎の姿を透かし見た。
あなたは蝶々を探しておいでなさるんですか。
おとといの晩、うちの姉さんがここらで白い蝶々を見たと言うから、私も今夜探しに来たのだ。
お前も見たことがあるそうだね。
藤助はそれに答えないでまた聞いた。
その蝶々を探してどうなさるんです。
どうということもないが、その蝶々がなんだかおかしいから捕まえてみようと思うのだ。
捕まえてどうなさるんです。
ただ捕まえるだけのことだと、蝶三郎はその以上のことを漏らさなかった。
それならばおやめなさいと藤助は諭すように言った。
白い蝶々の飛ぶことはあります。寒い時に蝶々が飛ぶ。
考えてみれば不思議ですが、それにはまた何か資材があるのでしょう。
お武家のあなた方はそんなことにおかかり合いなさらぬ方がよろしいんです。
いや、少し訳があるのでかかり合うのだ。それでお前は今夜も見たのか。
藤助は首を振った。
その蝶々の飛ぶのはここらに限ったことじゃありません。毎晩きっとここらへ出ると決まっているんじゃありませんから。探してお歩きなすっても無駄なことですよ。
今夜はあなたお一人ですか？それともお連れがあるんですか？
なんと答えてよいかと、蝶三郎はやや躊躇したが、やがて正直に言った。
実は黒沼のおじさんと一緒に来たのだ。
黒沼の旦那、と、藤助は冷ややかに言った。
その旦那はどこにおいでです。
坂下の門前に待っているのだ。
はあ、そうですか。藤助の声はいよいよ冷ややかに聞こえたばかりでなく、
提灯の火に照らされたその顔には、冷ややかな笑いさえ浮かんだ。今ももうす通り、ここらを探しておいでになっても、白い蝶々は、めったに姿を見せやしませんよ。風でも引かないうちに、早くお引き上げになった方がよろしゅうございましょう。彼はこう言い捨てて、軽く会釈したままで立ち去ったが、長三郎はまだそこに佇んでいた。拍子木の音は坂を横切って、向こう横丁の方へだんだんに遠くなるのを聞きながら、長三郎は考えた。藤助の話によると、白い蝶は毎晩ここらに出ると限ったわけでもないという。それは自分も覚悟してきたのであるが、ここらを毎晩回っている日の晩がそういう以上、めったに姿を見せない蝶を訪ねて、いつまでも寒い風の中に徘徊しているのが、なんだかバカバカしいように思われてきた。いっそ、おじさんに相談してこようか。彼は引っ返そうとして、また躊躇した。せっかくここまで踏み出してきながら、まだろくろくの探索もしないで引っ返しては、気遅れがしたようにでも思われるかもしれない。長三郎は、意気地なしであると、黒沼のおじさんに笑われるのも残念である。ともかく、もう少し歩いてみた上のことだと、長三郎は思い直してまた歩き出したが、闇の中には彼の目を遮るものもなかった。まだ5つ半、午後9時を過ぎまいと思われるのに、ここらの屋敷町は皆眠ってしまったように静まっていた。ただ聞こえるのは、風の音ばかりである。長三郎は、あてもなしにそこらを一巡して、坂の上まで戻ってくると、だんだんに吹けてゆく夜の寒さが身に染み渡った。おじさんも待っているだろう。もうこのくらいで引っ返してもよかろうと思って、長三郎は坂を降りた。元の寺門前に来かかったときに、彼はにわかに立ち止まって、口の内で、あっと叫んだ。大きい白い蝶が闇の中にひらひらと飛んでゆくのを見たのである。彼は目を据えてその行方を見定めようとする間に、怪しい蝶の影はたちまち消えるように隠れてしまった。早くそれをおじさんに報告しようと、彼は足早に門前へ進み寄ったが、そこに伝兵衛の姿は見出されなかった。私の帰りの遅いのを待ちかねて、おじさんもどこへか出て行ったのかと、長三郎は暗い門前を見回しているうちに、その足は何者にかつまずいた。それが人であるようにも思われたので、彼はひざまずいて探ってみると、それは確かに人であった。しかも、大小を指していた。長三郎は、はっと思って慌ててその人を抱え起こした。おじさんですか？黒沼のおじさん。おじさん。人は何とも答えなかった。しかも、それが伝令であるらしいことは、暗い中にも大抵は推察されたので、長三郎は、慌ててまた呼び続けた。おじさん、おじさん、黒沼のおじさん。その声を聞きつけたらしく、どこからか提灯の火が現れた。それは、日の晩の藤助である。彼は提灯をかざして近寄った。どうかなすったんですか？明かりを見せてくれ、と長三郎は急がわしく言った。その火に照らされた人は、まさしく黒沼伝兵衛であった。
彼は刀の束に手をかけたままで息が絶えていた。慌てながらもさすがは武家の子である。長三郎はすぐにその死骸を引き起こして身内を改めたが、どこにも切り傷、または打ち傷らしい跡も見出されなかった。早く水を持ってきてくれ、と長三郎は藤助を見返った。藤助は提灯をかざしたままで、ただ黙って突っ立っているので、長三郎はじれるようにまた言った。おい、この寺へ行って早く水をもらってきてくれ。寺はもう寝てしまいましたよ、と、藤助は静かに言った。それじゃ、井戸の水を汲んできてくれ。水を飲ませたぐらいで生き返るでしょうか。何でもいいから、早く水を汲んでこい、と、長三郎は叱りつけるように叫んだ。藤助は無言で寺の門内に入った。提灯は彼と共に去ってしまったので、門前は元の闇に帰った。その暗い中で長三郎は黒沼のおじさんの死骸を抱えながら、半分は夢のような心持ちで凍った土の上に小膝をついていた。その夢のような心持ちの中でも彼は考えた。おじさんが急病で倒れたのでないことは、刀の束に手をかけているのを見てもわかっている。おじさんは何者にか出会って刀を抜く間もなしに倒れたのであろう。長三郎はかの白い蝶を思い出した。自分はたった今、こちらで怪しい蝶の影を見たのである。おじさんは、かの蝶のために倒されたのではあるまいか。長三郎は一種の恐怖を感ずるとともに、また一方には抑えがたい憤怒が胸をついた。畜生、覚えていろ。彼は腹の中で叫びながら、あたりの闇を睨んでいるとき、藤助の提灯の火が鬼火のようにまた現れた。彼は片手に小さい手桶を下げている。血の巡りが悪いのか、あるいは意地が悪いのか。こういう場合にも彼はさのみに慌てている様子も見せず、いつもの足取りで静かに歩いてくるらしいのが、またもや長三郎を苛立たせた。おい、早く、早く。怒鳴りつけられても彼はやはり騒ぎもせず、無言で門へ出てくると、長三郎はひったくるようにその手桶を受け取った。手桶に柄杓が添えてあるので、長三郎はその柄杓に水を汲んで、伝兵衛の口に注ぎ入れた。おじさん、おじさん、しっかりしてください。伝兵衛は答えなかった。柄杓の水も喉へは通らないらしかった。それが当然であると思っているかのように、藤助は黙って眺めていった。仕方がない。寺へ連れ込んで医者を呼ぼう、と長三郎は柄杓を投げ捨てながら言った。藤助はやはり無言で立っていた。どこかでフクロウの声が聞こえた。四。黒沼伝兵衛の死骸は寺内へ運び込まれた。とかくに落ち着き顔をしている日の晩の藤助を追い立てるように指図して、長三郎は近所の医者を迎えにやった。近所といっても、四五丁離れているので、藤助はすぐに帰ってこない。その間に、寺僧も手伝って、いろいろ解放に努めたが、伝兵衛の死骸は氷のように冷えてゆくばかりであった。
お気の毒なことでござるな、と、住職ももう諦めたように言った。長三郎は無言でため息をついた。とんだことになってしまったと、今夜の企てを今さら悔やむような心持ちになった。しかも、そんな愚痴を言っている場合ではない。所詮蘇生の望みがないと諦めた以上、医者の来るのを待っているまでもなく、一刻も早く黒沼の家へ駆けつけて、この出来事を報告してこなければなるまいと思ったので、彼は死骸の晩を寺僧に頼んで表へ出た。寺では提灯を貸してくれたので、長三郎はそれを振り照らして出たが、風が強いのとあまりに慌てて駆け出したために、寺の門を出てまだ三四軒も行き過ぎないうちに、提灯の火はふっと消えてしまった。また引っ返すのも面倒であるので、先を急ぐ長三郎は、暗い中を足早にたどって行くと、どこから出てきたのか突き当たらんばかりに、一人の男が小声で呼びかけた。あ、もし、もし。不意に声をかけられて、長三郎はぎょっとして立ち止まったが、相手の姿は闇に包まれて見えなかった。あのお侍さんは死にましたか？と男は聞いた。なんと答えていいかと長三郎は少し躊躇していると、男は重ねて言った。あの方は何とおっしゃるんです。長三郎はこれにも答えることはできなかった。黒沼伝兵衛が往来中でわけのわからない往死を遂げたなどということが世間に漏れ聞こえると、あるいは家断絶というような大事になるかもしれないのであるから、迂闊な返事をすることはできない。ことに心のせいている折柄、こんな男にかかり合っているのは迷惑でもあるので、彼は無愛想に答えた。そんなことは知らない。お若い方ですか。知らない知らない。言い捨てて長三郎はまたスタスタと歩き出すと、男は執念深くついてきた。それから、まだ何か聞こうとするらしいので、長三郎は腹立たしくなった。それには言い知れない一種の不安も伴って、彼は無言で逃げるように駆け出した。暗闇をかけて音羽の大通りの角まで来ると、彼はまた何者にか突き当たった。瓜生さんの若旦那ですかと、相手は声をかけた。それは、藤助である。彼の持っている提灯も消えているらしい。医者は、と、長三郎はすぐに聞いた。もう寝ているのを叩き起こしました。後から参ります。じゃあ、頼むよ。長三郎はそのまま駆け続けて、自分の組屋敷へ帰った。もうこうなっては親たちに隠しておくことはできない。後でどんなに叱られるにしても万事を正直に報告しておかなければならないと思ったので、彼はまず自分の家へ立ち寄ると、父も母も意外の報告に驚かされた。父の長八は慌てて身支度をして、せがれと一緒に表へ飛び出した。二人は隣の黒沼の門を叩くと、妻のおとみも娘のおかつも玄関に出てきた。彼らも意外の報告に驚かされて、すぐにその場へ駆けつけることになった。主人の他には男のないうちであるから、おとみとおかつが出てきた。男二人と女二人、
四つの提灯の火は夜風に揺らめきながら、凍った道を急いで根城坂下へ行き着くと、彼らよりも先に医者が来ていた。医者はもう蘇生の見込みはないと言った。しかし、伝令の真意は不明であった。身内に何の傷らしいものも見出されず、さりとて急病とも思われず、まことに不思議の最後であると、医者も首をかしげていた。刀に手をかけていたのを見ると、何か怪しいものにでも出会って、異常の驚愕か恐怖のために、真の像を破ったのではあるまいかと、医者はおぼつかなげに診断した。寺の住職も、まずそんなことであろうと言った。長八親子は、途方に暮れたように短足した。おとみは泣き出した。さて、これからだ。長八は膝に手を置いて、その太眉を曇らせた。長三郎も、うすうす危ぶんでいた通り、これが表向きになると、黒沼のうちに傷がつかないとも限らない。死んだ者は余儀ないとしても、そのうちの後目が立たないようでは困る。長八は差し当たりその前後策を考えなければならなかった。この時代の習いとして、こういう場合には、本人に死を隠して、娘に休養死をする。そうして、まず養子縁組の届けをしておいて、それからさらに本人急死の届けを出すことになる。一面から言えば、まことに見えすぎたからくりではあるが、組頭もその情を察して、大抵はその養子に後目相続を許可することになっている。今度の事件もその方法によって、黒沼家の無事を図るのほかはない。あとあとのこともいろいろござるによって、今夜のことは何分、ご内分に、と、長八は住職と医者に頼んだ。彼らもその事情を察しているので、意義なく承知した。医者は承知、寺の方も住職が承知した以上、他の僧らも口外するはずはあるまい。残るは日の晩の藤助である。彼にも口止めをしておく必要があるので、長八はせがれに言いつけて藤助を探させたが、その姿は見えなかった。寺の話によると、彼は医者を迎えに行ったままで帰らないという。彼は医者の門を叩いて急病人のあることを知らせ、その帰り道で、長三郎に出会ったことまではわかっているが、それから寺へも帰らずに、どこへ行ってしまったのかと、人々も少しく不信を抱いたが、この場合、その戦意に時を移してもいられないので、長八は、住職と相談の上で、近所の駕籠を呼ばせ、急病人の手にして、伝兵衛の死骸を運び出すことにした。そうした秘密の処置を取るには、暗い夜更けがもっけの幸せであった。これでまず死骸の始末はついたが、長八の一存で万事を取り計らうわけにもいかないので、彼は組中でも特別に親しくしている。四五人に事情を打ち明けて、とりあえず、休養死の手続きを取ることになった。前にも言う通り、黒沼の親戚の吉田光右衛門というのは、京橋の白魚河岸に住んで、白魚のお納屋に勤めている。その次男の幸之助は、今年二十歳で、ゆくゆくは黒沼の娘、お勝の婿になるという、
内相談もできていたのであるから、この際早速にその縁組を取り結ぶことにした。もちろん、それについて、おとににもおかつにも異存はなかった。吉田のうちでも不慮の出来事に驚くとともに、当然の処置として、幸之助の養子縁組を心よく承諾した。すべての手続きは滞りなく運ばれて、黒沼のうちには何の触りもなく幸之助がその後目を相続することになったので、関係者一同もまずほっとした。伝兵衛の死も表向きは急死という届け出になっているのであるから、死骸の検視のこともなくて、そのままお大事へ送られた。こうして、この奇怪なる事件も闇から闇へ葬られてしまったが、解けやらない疑いの雲は関係者の胸を閉ざしていた。長三郎は飛んだことにかかりあったために、もちろんその両親から厳しく叱られたが、今さら取り返しのつかないことである。それよりも気にかかるのは、かの藤助の身の上で、万一その口から当夜の秘密を世間に広められては面倒である。長八はその翌朝、長三郎を使わして、藤助の財費を探らせたが、彼は夕べから戻らないというので、虚しく引っ返してきた。どうも、おかしいな。長八は今日もそれを言い出した。伝兵衛の弔いを済ませた翌日の朝である。かの一件以来、寒い風が意地悪く毎日吹き続けていたのであるが、今朝はその風も吹き止んで、にわかに春めいた空となった。長八が自慢で飼っているウグイスも、朝からカゴの中で鳴いていた。もう一度行ってみましょうか。と、長三郎は父の顔色を伺いながら言った。あの晩霧で藤助の行方が知れないというのは、どう考えてもおかしい。あいつも殺されたのかな。さあ、と、長三郎も考えた。殺されたのでしょうか。殺されたかもしれないぜ。それならば、どこからか死骸が出そうなものですが。それもそうだな。と言って、司祭もなしに姿を隠すはずもあるまい。かかり合いを恐れたかな。黒沼伝兵衛の恩師について、自分もその場に居合わせた関係上、何かのかかり合いになることを恐れて逃げ去ったかとも思われるが、自分一人でなく、その場には長三郎も立ち会っていたのであるから、我が身に曇りのない申し開きはできるはずである。女子供ではなし、分別盛りの四十男が、それだけのことで姿を隠そうとも思われないが、案外の商談者で、ただ一途に恐怖を感じたのかもしれない。いずれにしても、もう一度戦にしておく必要があると、長八は思った。では、行ってみてこい。やはり帰っていないようであったら、近所の者にも聞いてみろ。だが、よく気をつけて、こちらの秘密を悟られるなよ。承知しました。長三郎は、すぐに表へ出て行くと、一月末の空は、いよいようららかに晴れて、五穀寺の森の梢は薄赤く霞んでいた。音羽の通りへ出ると、市川屋の職人玄蔵に会った。黒沼の旦那様は飛んだことでございましたね、と玄蔵は挨拶をした。ちょうどいいところでお前に会った。日の晩の藤助は、この頃どうしているね、と、
長三郎は何気なく聞いた。
いや、それが不思議で、この20日正月の晩から行方が知れなくなってしまったのです。近所でも心配しているんですが、まだわかりません。日の晩はいわゆる晩太郎で、普通は地震晩の隣に住んで、荒物屋などを開いているのであるが、この町の日の晩は路地の中に住んでいた。藤助も以前は表通りに小さい店を持っていたのであるが、3年前に女房に死に別れて、店の商いをするものがなくなったので、町内の人々の了解を得て、店は他人に譲り、自分は路地の奥に引っ込んで、やはり町内の増用を務めているのであった。藤助には娘があったね、と長三郎はまた聞いた。お冬という娘がございます、と源蔵はうなずいた。明けて15で人間もおとなしく、器量もまんざらでないんですが、かわいそうに。子供の時に宝相が目に入ったもんですから、右の片目が見えなくなってしまいました。その娘も心配しているだろうね。もちろん心配しておみくじを引いたり、占いに見てもらったりしているんですが、どうもはっきりしたことはわからないようです。これだけ聞けば、その上に戦技のしようもないように思われたが、ともかくも、藤助のうちの様子を一応は見届けて帰ろうと思い直して、長三郎はその案内を頼むと、源蔵は先に立って地震盤に近い路地の中へ入った。長三郎も後について昼でも薄暗いような路地のどぶ板を踏んでいた。路地の入り口は狭いが、奥にはかなりに広い空き地があって、ここら特有の紙すき場なども見えた。藤助の家にも小さい庭があって、桃の木は一本立っていた。ふーちゃん、いるかえ？源蔵は表から声をかけたが、うちには返事がなかった。三度続けて呼ぶうちに、その声を聞きつけて、裏の井戸端からお冬が濡れ手を前だれで拭きながら出てきた。お冬は15にしては大柄の方で、現像の言った通り、器量はまず10人並み以上の色白の娘であった。右の目に故障があるかないかは、長三郎には、よくわからなかった。お父さんの頼りはまだ知れないかえ、と、源蔵は縁に腰をかけて聞いた。お冬は無言で悲しそうにうなずいたが、源蔵の後ろに立っている前髪の侍をちらりと見たときに、彼女は慌てたように目を伏せた。この若旦那は、ウリュウさんとおっしゃって、この間亡くなった黒沼さんのお屋敷の隣にいらっしゃるのだ、と、源蔵は改めて長三郎を紹介した。お前のお父さんに会って何か聞きたいことがあるというので、ここへご案内してきたんだが、お父さんがまだ帰らねえじゃしようがねえな。お冬は、やはりうつむいて黙っていた。やぶうぐいすか、かごのうぐいすか、ここでも遠く泣く声が聞こえた。江戸といっても、ここらの春は、のどかである。紙すき場の空き地には、子供の小さいタコが、一つ上がっていた。それを見返りながら、源蔵は、また言い出した。だが、まあ、そのうちには、なんとかわかるだろう。神隠しにあったにしても、大抵は10日か半月で帰ってくるものだ。あんまり苦にしねえがいい。
こんな一通りの気休めで満足したかどうだか知らないが、おふいはやはり黙っていった。そうして、時々若い侍の顔を盗み見ているらしいのが、現像の注意を引いた。ふうちゃん、タバコの火はねえかえ。おふゆは気がついたように立ち上がって、タバコ棒に消し炭の火を入れてくると、現像は腰から筒差しのタバコ入れを取り出して、一服吸い始めた。